宇都宮正人の社労士ラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネージメントで感じたことをお話ししております。今回はパワハラの会社経営への影響についてこちらを解説いたします。パワハラは上司個人の問題だけでは済まされません。会社経営にも影響が出るのでしょうか。パワハラなんて上司と部下の問題で、業務に影響なければ会社は直接介入する必要はないのでは。先日こんなご質問をお受けしましたが、これは大きな間違いです。パワハラが発生した場合、会社そのものも大きな責任がかかってくるのです。まして放置していたらさらなる問題となってくるのです。パワハラは上司と部下の個人的な問題である、ある意味正解でもあるのですが、企業に属する上司が同じ部下に対するいじめ嫌がらせを行う不法行為となれば、会社にも大きな責任がかかってきます。パワハラの責任は会社にもあるのでしょうか。業務上で発生するので会社の責任はどうなるのでしょうか。そこでパワハラにおける会社の責任を見てみましょう。社内でパワハラと認められたケースが発生したら、加害者の従業員だけでなく会社の責任も問われる可能性があります。その責任は不法行為責任、債務不履行責任の2つが存在します。不法行為責任においては使用者責任が争点となります。特にパワハラは業務の執行の要件を満たすことが多いことが考えられ、この場合使用者である会社も損害賠償責任を負い、その範囲はパワハラ加害者本人と同じものとなるのです。もう一つは債務不履行責任。こちらは会社の責務の安全配慮義務の不履行の損害賠償責任を負わせられるというものです。会社は従業員との雇用契約で適切な就業環境を提供すべき義務を負います。それにもかかわらずパワハラ問題を放置して従業員がメンタルヘルス疾患を発症してしまった場合など、安全配慮の義務を怠ったとして債務不履行責任が発生します。このようにパワハラを直接起こした社員と同様の責任が会社にも降りかかってくるからです。だから会社として対策を立てないといけません。まあこれ前に言った通りですね、会社事業主によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知啓発、従業員などに対する相談体制の整備、被害を受けた労働者へのケアや再発防止等を行う必要があるのです。そしてパワハラが常態化して改善が見られない会社等は社名等の公表があるのです。まずはパワハラ防止の社内方針の明確化と周知啓発を実施しましょう。このように上司個人が起こしたパワハラ問題はイコール会社の問題でもあるのです。さらにもし会社が部下に対し金銭解決等の実施や裁判での損害賠償金の支払いを実施したら、会社は上司個人にその求償を求めることとなるのです。単にパワハラは個人間の問題ではありません。こじれると上司個人の社会人生活に暗い影を落とすこととなるのです。さらにメディア等に報道されると会社のイメージが悪化して本業の業務にも暗い影響、暗い影を落とすことということはよくあるのです。 これを防ぐには会社全体で防止することを意識し、まあ、いわゆる研修ですね、研修を実施しましょうということで、今回はパワハラの会社経営への影響について、こちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。